小樽市里部市番です。小樽市の狭間市長は20日、市内で記者会見を開き、任期満了に伴う市長選、8月2日告示、9日投開票に参戦を目指して立候補することを正式表明しました。狭間市は人口減対策や公共施設の老朽化対策などの課題を挙げ、将来に向けた道筋をつけたいと決意を述べました。狭間氏は出馬を決断した理由について、これまでの日期7年半のうち、約3年間を新型コロナウイルス感染拡大の対応に終始していたとし、十分に成し得ていないことが残っている、もう一期任せてもらいたいと思ったと説明しました。これまでの市政運営については、市民の声に耳を傾けながら、政策選択を行うことができたと強調しました。実績として、子どもの医療費無償化の拡大といった子育て支援策の拡充や、小中学校へのエアコンの設置など、教育環境の整備を挙げました。また、昨年度の市内観光客数が800万人台を突破したことなどを踏まえ、狭間市は、通貨型から滞在型の観光になりつつあると評価。今後のさらなる観光振興策として、余市町や仁木町などと連携し、小樽を宿泊地としながら北知部市をめぐる観光施策の実現に意欲を見せました。一方で2018年の就任以来、重要課題に掲げている人口減対策では、引き続き移住促進策などに取り組むとし、社会減を着実に減らしていきたいと語りました。また、2期目の公約に掲げながら、入札中止となり、計画の見直しが迫られている新総合体育館の整備については、規模を変えるなど、どういった形で建設していくのか、引き続き検討したいと述べるにとどめました。立候補を表明したのは狭間氏が初めてです。小樽市長選は戦後の公選成果で無投票になったことがなく、対抗馬の動きが今後の焦点となります。次です。小樽市は地域の産業振興に貢献する新製品の開発などを行った企業に助成する本年度の新技術及び新製品開発助成事業の対象に、ゼニバコ3のシステムウォール製作所のペットハウス、ドグビーを選びました。この事業は企業の士気を高めるとともに認知度向上を図る目的で30万円を上限に開発費の一部を助成しています。1979年度から実施し、これまで市内の50社以上を認定しています。システムウォール製作所は外壁や内外装パネルの試工時に出るアルミ積層複合板の端材を有効活用しようと昨年9月に開発に着手。溶接を行わず曲げ加工のみで多面体デザインの商品を11月に完成させました。システムウォール製作所によりますと軽量で耐久性や防火性に優れており掃除も簡単だといいます。6日に小樽市役所で狭間市長から指定書を受け取った津市直人社長46歳は身が引き締まる思い、社員のものづくりへの意識向上にもつながると語りました。商品は送料込みで39,800円、受注販売しており、問い合わせはシステムウォール製作所、電話0134-64-6340へ。次です。小樽の魅力を道内外に発信する2026年度の小樽コンシェルジュの応募が定調です。応募期限を24日までとしていましたが、募集枠2人に対して応募は19日時点で3人しかなく、小樽コンシェルジュ運営協議会は期限を27日正午まで延長することを決めました。協議会は、以前応募したことがある人でも再度挑戦できる、積極的に応募してほしいと呼びかけています。小樽コンシェルジュはミス小樽の後継で、 夏の小樽牛尾祭りや全国の物産展などで小樽の PR 役を担う観光案内人です。22年度に既婚女性を対象に加え、翌23年度の応募者数、辞退者を含むは14人、男性にも間口を広げた24年度は15人、25年度は10人で、ミス時代の21年度と比べ2倍以上に増えていました。ですが、昨年11月25日に開始した26年度の応募は、今月19日時点で3人でした。応募期限を延長するのは、ミス小樽から現名称に変更した22年度以来です。条件は市内在住か市内に通学通勤する18歳以上が対象で、性別や未婚・既婚は問いません。応募は専用ホームまたは専用用紙からの申し込みが必要です。3月2日に市内で審査を行います。問い合わせは事務局の小樽観光協会、電話0134-33-2510 へ。次です。小樽市教育委員会は20日、インフルエンザとみられる集団風邪で、銭箱小学校の1学級を24日まで閉鎖すると発表しました。次です。小樽境町通り商店街で大正ガラス館を運営するアートクリエイトが、大正ガラス館本店横のスペースで、雪室で焼肉を楽しむ鎌倉ジンギスカンを2月末までの期間限定でオープンし、観光客らの注目を集めています。鎌倉ジンギスカンはアートクリエイトが2022年から始めました。昨年は雪不足のため開けませんでしたが、雪国らしい体験ができるとして観光客に好評なことから、今年2年ぶりに復活しました。高さおよそ 2.5 メートルの鎌倉を2基設置。換気用の煙突付きでテーブルと椅子があり、2人から6人が利用できます。28日まで、午前11時から午後6時半、ジンギスカン1人前付きで1人4500円、事前予約制、当日でも可能。問い合わせは、大正ガラス館本店、電話 050-3820-2304 へ。次です。後志市管内13市町村の消防司令業務を一括で担う、後志市共同消防司令センターが24日、小樽市消防本部に開設されます。119番を受けて出動を指令するシステムを一元化することで、災害時の総合応援体制の強化や出動の効率化が期待されます。13市町村は市消防本部管轄の小樽市、北後志市消防組合の余市、シャコタン、古平、日記、赤井川の5町村、岩内、寿都地方消防組合の岩内、京和、泊、鴨江内、島牧、寿都、黒松内の7町村です。羊蹄山麓消防組合、ぐっちゃん、蘭越、ニセコ、マッカリ、留寿都、肝別、京極の7町村は、2022年度に指令システムを更新したばかりだったこともあり、今回の共同化は見送られました。共同化では、司令センターが13市町村の119番を一括で受理し、各消防署に指令を出します。司令センターは、携帯や固定電話から発信される衛星利用測位システム、GPS の位置情報を感知する機能を有しており、迅速に出動場所を特定できるといいます。情報が集約されることで、大規模災害時には市町村をまたいでの連携強化が図れるほか、関連設備の更新にかかるコスト削減のメリットもあるということです。共同化にあたり、市消防庁舎3階に新たに司令センターを整備し、13市町村の詳細な地図データもシステムに取り込みました。 市消防本部への通報の増加が見込まれるため、指令業務に関わる小樽市消防本部職員を現在の15人から20人に増員します。本部は一元化によってスムーズな出動につながり、安全な街づくりにつながるとします。一方で共同化以降、本部が注意を呼びかけるのが、小樽市入船、余市町入船町、古平町入船町など、音や響きが似ている地名が複数あることです。本部は、まずは自治体名をしっかり伝えてほしいと呼びかけています。これに関連して、スッツから、防犯活動や観光 PR などに取り組む、スッツ観光クラブは、町農村活性化センターで、高齢者を対象にした火災予防の啓発活動を行いました。暖房をよく使う冬に、高齢者の防火意識を高めてもらう狙いで、岩内スッツ地方消防組合消防署スッツ支所の協力を得て12日に行われ、町内の高齢者グループことぶき浜那須会の14人が参加しました。スッツ支所職員は24日から119番の受付先がスッツ支所ではなく、小樽の尻部市共同消防司令センターに変わることを説明し、小樽の職員もわかるよう、通報する際には住所を伝えて、と改めて強調しました。火元に見立てた的に消火器を使う訓練では、ほうきで吐くように近づいて消す、とポイントを伝えました。スッツ観光クラブの斉藤理事長は、啓発活動を繰り返しながら、町内全体に参加者を広げていきたいと話しました。続いては2期です。北海道などで作る広報校長技術研究会実行委員会が主催する第72回北海道広報コンクールのグミ写真市町村の部で、昨年の広報2期10月号の特集ページが最高賞の特選に輝きました。昨年度に続き2年連続の受賞です。特選のグミ写真は多くの町民が参加した昨年9月の2期大江目白の三神社のお祭りの神輿の担ぎ手らが躍動する姿を切り張りしたコラージュです。お年寄りや若者、農業実習生、英語指導助手の外国人らが一つになり気を吐いています。広報誌を担当する総務課広報交通係の星葉係長と庄司主任は、手間をかけているので報われた気持ちと喜びます。特集面は星葉さんの担当で、コラージュにした狙いをとにかく熱気と躍動感を表現したかったと振り返ります。1000枚以上のカットから情報が凝縮された20枚余りを選び、切り抜いて配置や背景など構成を工夫しました。星葉さんは広報誌作り4年目で、自費で購入した広角レンズが活躍しているといいます。主催者によると、このコンクールには、5部門に合わせて51団体、109点の応募があり、尻部市管内では、他に広報ニセコ3月号が、広報誌町村の部で入選しました。続いてはニセコです。北海道大学大学院教育学研究院教授の駒川智子さん、労働社会学による講演会、社会に潜む無意識のジェンダーバイアスが町民センターで開かれました。町民らおよそ30人が参加し、性別に基づく固定概念が社会や家庭に与える影響について理解を深めました。未来のニセコを開く会が15日に主催しました。駒川さんは、北海道では男性の家事や買い物の実施率が全国平均より低く、性別役割分業の傾向が強いと指摘しました。背景として、夫婦の仕事時間の差が大きいことに加え、女性側にも家庭は女性の役割とする意識が根強いことを挙げました。職場に潜む無意識の偏見にも触れ、 出張や移動を制限するなどの過度な配慮や、キャリアが停滞する先輩女性の姿を見て、女性はそんなものと役割を内面化してしまうことなどが、女性の昇進意識の低下につながっていると説明しました。その上で、自分の気持ちを察してもらうには限界がある。自分の意識を言葉にして伝えることが大切だと強調しました。続いてもニセコです。ニセコ町は20日、2026年度予算案を発表しました。一般会計は84億5000万円となり、過去最大の104億円規模となった前年度当初より19.3% 減りました。新しい消防庁舎整備や町立ニセコ高校の診療建設などの費用が大幅に縮小します。続いて余市です。ジョージア駐在特命全権大使の石塚秀樹さんが町内のワイナリーなどを視察しました。ジョージアはグルジアワインで有名です。ワイン産地同士の交流に役立ちたいと来庁の動機を語りました。9日10日の両日に視察しました。石塚さんは在外勤務経験が豊富な外交官で、2023年から現職です。ワインと観光の国、ジョージアで日本ワインを紹介する中、余市産ワインの美味しさを知りました。余市町が観光振興にも力を入れているなど共通点もあるため、交流を打診してきました。初日はワイナリー、ドメーヌ・ユイを訪問。いずれも2024年のピノ・ノワール・赤、シャルドネ・白のワインを試飲し、果実の良さがそのまま出ているなどと感想を話しました。醸造に腕を振るう杉山夫妻の説明を聞き、ぶどう畑の地質や品種、経営スタイルなどについて意見を交換しました。続いては、これいいね。イカ太郎。香ばしく柔らか、看板商品。袋を開けた瞬間、特製の醤油ダレが染み込んだイカの香ばしい香りが立ち上る。小樽境町通り商店街に店を構えるイカ太郎本舗が製造するサキイカ、イカ太郎 90g 1728円は、国内外の観光客が列をなして買い求める看板商品です。特製ダレに数時間漬け込んで乾燥させた国産スルメイカを皮付きのままプレス機で焼き上げます。皮を残すことで香ばしさが増します。専用の機械で細かく裂いた後、すぐに包装することで出来たての柔らかい食感が楽しめるといいます。もともとは池ガニなどを主力に販売していましたが、木下会長が社長時代の20年前、商品の幅を増やしたいと開発しました。現在はインバウンド、訪日客を中心に、1日に約800袋が売れています。木下会長は、製法を変えずに愛される商品を提供し続けたいと話します。イカ太郎は小サイズ、45g 864円もあります。記者から、小樽土産として親戚や友人に渡すと、なんで先いいかと最初は不思議がられるが、酒をたしなまない人からも、また買ってきてとお願いされるリピーター続出の頼もしい一品です。メモです。イカ太郎本舗、小樽市境町 6-4、午前10時から午後5時、水曜定休、電話 0134-22-7100、これいいねでした。以上で小樽しりべし版を終わります。